社会人応援会社セイル。
11月、ここで心機一転、新たな心で走り抜こう。
どうもどうもどうも、皆さんこんにちは。やってまいりました、社会人応援会社セーリングの時間です。さあ、11月も半ばに差し掛かり、今年も残すところわずか。年の瀬が近づくにつれて、仕事も忙しくなってきているでしょうか。皆さん、お仕事毎日毎日本当にお疲れ様です。自分も経験があるんですが、忙しくなるとつい考えが自分中心になってしまって、神様のことを忘れてしまう時もありますよね。でも神様はそんなあなたのことを、忙しい時もどんな時だとしても、いつもそばで共にしてくださっています。私たちが瞬間神様のことを忘れたとしても、神様のことを根本的に思って働くあなたのことを、神様は絶対にいつもそばで共にして見守ってくださっています。そして私たちセーリングの社員も、そして私たちの社長も、社会の荒波に揉まれもがきながらも働く社会人の皆さん、あなたのことを応援していきます。私たちの社長は、私たちに聖書の精神を社会で実践することを教えてくれる一人の牧師さんです。今日も皆さんという船に神様の方が立って、かっこよく社会の海を航海することを応援していきます。それでは、社会人応援会社セーリングスタートです。
社会人応援会社セーリング、
クローズアップ社会人。この時間は活躍している一人の社会人にフォーカスを当て、その姿を伝えていきます。今日はアパレルメーカーの本社管理部門で経理財務の部門長をされている加藤さんにクローズアップしていきます。20代の若手女性部門長として抜擢された方です。管理職の立場にいらっしゃり、部下の方々の方が一回りも二回りも年齢が上のようですが、うまくコミュニケーションを取りながらご活躍されていました。まずは財務のお仕事から伺ってみます。
財務のお仕事はですね、営業の現場にいる人たちのサポート、それを本社でする仕事なんですけど、営業がいわゆる、例えばサッカーで言うならばオフェンスだったら、財務部門、バックオフィスの部分はディフェンスで、で、財務を通してまたお金が会社の外にこうむやみに出てっちゃうのを止めたり、また必要に思ってる場所にお金がスムーズに流れていって、みんなが営業を頑張れるようにサポートする、そういう仕事ですね。
なるほど。実際にはじゃあ、はい、会社のオフィスにずっといるっていうことが多いですか？
そうですね、多いんですけど、まあ、現場の皆さんがどういうふうに動いているか分かってこそ、まあ、必要なところにお金を落とすことができるので、必要があれば自分からも工場に出かけてったり、店舗を回って、最近どうですか、調子いいですか、儲かってますかっていうふうに言いながら、数字とまだ現場のその感覚がどのくらい合ってるのか、まあ、随時確認もするようにはしてるんですけど。
財務の部分にいると会社の状況がすごくよく見えると思うんですが、会社の状況的に今はすごく順調って言える時なんですか？
そうですね、すごく会社の物質的な状況としても非常に今安定してきて、資金もたくさん入ってきますし、売上もまあ安定して上がるようになってきたのもあって、すごく社内の雰囲気も明るくなって、今とてもだんだんいい状態になってきたんじゃないかなとは思いますけど。
儲かり具合と会社の雰囲気は、
はい、変わりま、もう
かなり比例しますよね。
全くです、その通りです。
最初加藤さんが入った時は、結構今より大変な状況だったんですか？
そうですね、まだそのようにして実績が上がっていることがみんなの実感に感じられていない時期だったので、今やってることが果たしてどういうふうに自分に返ってくるんだろうかってことを、みんながすごく疑問に思いながら手探りでやっていたところもあるので、少し結果がついてくるまでには時間がかかったんですけど、まあ、諦めずに最後まで正しい方向に向かっていけば必 ずそれ結果を見る時が来ますよね。本当にそういう実感です。最近は
そういった難しい状況をちょっと忍耐しないといけない期間が続いてたと思うんですけど、
はいはいは
い、そういう時って一番心がけてたりとか大事に思ってたことってありますか？
あ、もがく時、また忍耐する時、社長や経営陣とやっぱりこう意見が合わない時、すごくもがきを感じました。
管理職ですか、ね、
そうなんですよ社長は社長の立場でこそ見えるビジョンがあるし、また会社をどういう方向に持っていきたいっていう思いがあってやってることなんですけど、現場の一人一人のスタッフを見るとそれを必ずしも全て共有できているわけじゃなかったり、また現場の目に見えることだけを中心にして話をするから社長と話が合わなかったり、だけど社長の言ってることも現場の意見とあまりにも合わなくて、ちょっとすぐには実現不可能だなって思うこともあったりして、まあ、そういう時にぶつかることが多かったんですよ。そうすると、まあ、自分も私も自分の考えを捨てられない時もあったりして、心の中で納得できないとみんなに社長の考えはこうだよって説明することも難しかったり、社長にみんながこう言ってますよっていうふうに伝えてあげることがなかなか難しくて、もう管理職のもがきを感じるしかないという状況が続いたんですけど、まあ、そうならないように、まあ、そうなる時とかいつも社長のために祈ること、うん、すごく最近は心がけて頑張っているっていう感じですね、はい、
社長のために
祈る、社長のために祈るいつも天の知恵が社長の脳に下るように、正しいものを見て判断することができるように、また私自身も社長と接する中で問題がこう考えがしっかりと裂かれて問題点を見つけることができるように、あと対話する中でぶつかって終わらないで必ず最後に天がおっしゃってる解決策を見つけて解決して終わることができるように、その会社の中での中心者が社長でいらっしゃるので、必要な人のところにやっぱり必要な考えがいくようにお祈りしてこそ神様が働いてくださるなって思う時も最近は多いです。
会社の社長のために祈ると加藤さんおっしゃっていたのですが、これ本当に重要だなと感じました。中心者を通して神様は働くことが多いとおっしゃいますのでね、本当に大事ですよね。加藤さん、管理職ではありますが、その仕事ぶりはお金回りをすべて担当されているプレイングマネージャーのようでした。そんな加藤さんに後半は仕事をしながら神様を感じる時はどんな時なのか伺ってみました。
その場所に自分が今日も送られてその場所で働いてること自体がすごく神様の働きを感じるというか、自分が願ってこの会社に入りたいと思って入ったというよりは、神様がすごく私の生活をご覧になって、私の個性をご覧になって導いてくださって、そこに置いてくださって生かしてくださっているのを毎日感じることが多いんですよね。そういう意味で私が今日もその場所で感謝して一日を始めて、いろいろ大変なことがあっても働けていること自体が神様が共にしてくださっていることだなと思って、
すごく幸せなことですね。
そうですね、本当に感謝ですね。
昔からそういうふうに考えられたんですか？
だんだんですね、牧師先生が生活の中で感謝することによってもっと自分から自動的に感謝することも出てくるんだっていうふうにおっしゃったので、あ、やってみようと思って、大変な中で感謝するとすごく神様からのポイントも高いと、得点も高いと聞いたので、続けてやっているうちに感謝することが 目について見つかるようになってきたのはありますよね、
はい、その場所に自分が今日も送られて、その場所で働いていること自体が神様を感じるっていうことがとっても印象的でした。素敵ですよね。あとはですね、加藤さん財務のお仕事をとっても愛していらっしゃいました。加藤さんが感じる経理や財務のその魅力聞いてみましょう。どうぞ。
財務とか経理部門とか、総務部門とか、いわゆる本社のバックオフィスと言われる部分っていうのは、地味というか、何かこう営業成績がナンバーワンでしたとか表彰を受けましたとか、そういうのは基本的にないんですよね。だからこう人からの評価を求めたり、そういうことにおいては報われることってあんまり少ない部門ではあったりするんですけど、実際私もその前職で会計のコンサルタントをやっていて、いろんなそういうバックオフィスの部門を本当にいろんな会社を見てきたんですよね。すごく大企業ももちろん見たし、もうみんなが名前を知っているような企業も見ましたし、また地方の中小企業も見ましたし、だけどどこでも、そういう人からの評価が得られなくて心がちょっと寂しくなってる人とか、そういう人もいたことはいたんですけど、でも考え方を変えてみると、バックオフィスの部分で社長やまた経営陣と近くしながら、その考えを近くで学びながら、 一緒に働くことができる、すごくいい部署だなと思って、神様を呼び求めながら毎日働くならば、それはルーティンワークじゃなくて毎日の生活の中で主を呼ぶ訓練もたくさんできる部署ですし、すごくおすすめ、私は個人的には経理部門とか財務部門すごくおすすめだなと思ってます、
インタビューしててですね、私がすごく感じたのは、加藤さんすごくきちんとしててかつパワフルなんですよね。そのパワフルな秘訣を探りたく、最後に生活の中で大事にしていることを伺ってみました。
生活の中で一番大事にしていることって言ったら、
そうですね、格をつかむってことですよね。格的な時間が1週間の中にあるよっていつも牧師先生がおっしゃるので、日曜日に神様とはっきりと出会って、また生活の中でも1日の中で神様と出会うと自分が決めた時間に必ず出会って、そしたら私がと共にしてくださる神様っていうのをいつも自信を持って感じることができるので、私がこのようにして神様を呼んでやってるんだから、私が自分の考えでこのようにやってるのじゃないんだから、神様が責任取ってくださらなければ困りますよといつも言いながらやってますね。
大事にしていることは格的な時間をつかむこと、1週間の中で1日の中で格的な時間をつかむ、インタビューを聞きながら改めて大事だなと私もすごく感じました。加藤さんありがとうございました。ますますのご活躍をお祈りしています。それでは次はあなたにクローズアップ。
社会人応援会社セイリング、
我が社セイリングの社員教育プログラムをご紹介します。自分自身を作ること、これは社長の教えの一つです。そんな社長の命を受けて小一部長がゆるく行う社員教育の時間、その名もビジネスパーソンへの聖書のすすめ。今回は第6回目です。ぜひお聞きください。
初日部長、
はい、
今回もマルコによる福音書、第2弾ということですね、前回はイエス様の言葉ではなく、行いで示すその姿勢、精神を教えてくださったんですが、今回はどのような内容になっているんでしょうか。
そうですね、まあ、それとちょっとこうつなげてちょっと紹介したことがあるんですけれども、要するに行いで実践でこう示す人は周りから必ず認められるようになるし、周りから認められるということは まあ、ちょっと違う角度から言うと、もうそれだけその人を敵対する人がいなくなるという、敵がいなくなるということで、まあ、これが一つのこう重要な生き方でもあり、こうマルコによる福音書でこう現れるこうイエス様の一つの生き方でもあるんですよね。イエス様が具体的に言えば、マルコによる福音書9章こう40節で、反対しないものは、反対しないものはもう味方であると、私たちの味方であると、要するにこう反対しないものをやっぱりどんどんこう増やしていくということも、こうイエス様のこう福音を述べ伝えるためにも非常に重要な基盤になるということをおっしゃっています
。環境は
そうですね。そうなんですよ。だからいきなり、まあ、イエス様をメシアとして認めさせるとか、福音を受け入れてもらうとかっていうことは難しいかもしれないけれども、まずは反対するものを味方につけるという、反対しないだけでも我々の味方として見なさいということで、これが一つの重要 当時においてはかなりご反対するものたちが多かったし、まあ、殺される時代だったわけですから、はい、やっぱりこう、まあ、その時代の、まあ、選挙の方法としてこう反対しないものを増やしていくという、これも非常に今の時代にもつながる非常に重要な生き方でもあり、本当に参考にすべきかなと思って、これちょっと紹介したいなと思いましたね。
いやでも会社でもそうですね、本当にみんなこう出世争いじゃないですけど、それ必ず敵は作るんですけど、
そうですよね、
これは今もう定年しちゃった人で、いたのが八方美人とかではないんですよ。本当にみんなに誠実に対応して、すごい人から、まあ、認められてるし、後輩から若手からもこう、すごい慕われてる人がいて、すごいいい生き方だなと思うんですよね。すごいこれに似てるなと。
そうですね。やっぱり個人の生き方もそうだし、まあ、会社の企業とかも、何かのものを買わせるための宣伝とかっていうよりは、その企業に対するイメージを良くするための、こうコマーシャルとか宣伝とかやってると思うけれども、はい、それも大きな意味ではこういうふうに敵を作らないというか、反対するもしくは、悪いイメージを持っている人たちをこう減らしていくという、はい、そうすることによっていいイメージを持てれば最終的には顧客が増えるようになって、その企業が成長するようになるという、非常にこう通じるものが多いなという気がするんですよね。
もう2000年前の教訓が今生かされ
て、生かされてますね。これこそもうビジネスマインドじゃないですかね。やっぱりこう、長い目で見るということは非常に重要かなと思って、
はい、
今日ちょっと紹介しました。
はい、ありがとうございます。
で、一つでやっぱりね、マルコによる福音書の著者であるこのマルコじゃないですか。
はい、
でマルコといえばちょっと欠かせないエピソードが一つあるんですよ。
何でしょうか。
で、このマルコは実は誰かというと、この新約聖書の一番代表的な人は、まあ、イエス様の直接生きられた時に見事は学んだわけじゃないけれども、やはり新約聖書全体を構成する中で一番重要な人物は、パウルなんです。使徒パウル。
はい、
でその使徒パウルの誰よりもこう右腕のようなパートナーとして役割をしたのが、バルナバという非常に有名な、要望役としても非常に重要な役割をした人がバルナバという人物なんですけれども、そのバルナバのいとこがこのマルコなんですよ。で、使徒行伝には、まあ、マルコと言われているヨハネとか、まあとかまあ、ヨハネという名前で、まあ、使徒行伝には書いてあるけれども、同じ人物なんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです。だから、マルコの叔父に当たるのがバルナバで、バルナバの、まあ、右腕、まあ、バルナバと同じ、こう、パートナーとして役割をしたのがパウルということで、はい、まあ、そういう、こう、関係性で、まあ、時代を生きたということなんですけれども、はい、面白いのは、まあ、そういう関係なわけですから、一緒に、こう、伝道の旅行を行ったんですね。で、その時に、まだ、マルコ、まあ、若いし、まあ、いろんなこう、まあ、大変な状況の中で、こう、ホームシックというか、本当にこう、まあ、家に帰りたいと、もう、なった、と、まあ、そういうこと書いてはないですよ。ただ、まあ、そういういろんな推測があるんですけれども、まあ、まあ、一番有力な説としては、まあ、ホームシックというか、それで、伝道旅行の途中でもう、帰ってしまったんですよね。家に、もう諦めて。
それはマルコだけですか？
マルコだけなんですよ。だからもうパウルは、お前何やってるんだということで命をかけてやっているのに、 ちょっとこう辛くて大変だからって言って、家に帰って、もう子供かということで、子供かよというのになって、でもうお前とはもう二度と伝道行かないからと言って、だからその当時においても、もうパウルという存在は非常に大きい、はい、本当にもう、メシアであるイエス様からバトンを引き継いだ、本当に大きな人じゃないですか。その人からも怒られて、はい、もう二度とお前とはもう伝道行かないからっていう、もう本当にこうめっちゃ、もうあれはもうその傷は大きかったと思うし、こう自分自身も最後までこう貫けられな、まあ、貫けることができなかったということで、非常にも辛かったと思うけど、やっぱりこう失敗したという記憶というか、で怒られたという傷というか、それはもう、やっぱりちょっと計り知れないほどに、
ね、
やっぱり神様に対するこう信仰ゆえに、うん、神様的な人から怒られた時の傷というか衝撃は、あれは
表現
して、ね、いやもう想像絶するものかなと思うけれども、うん、ただ大事なのはそのマルコによって、うん、このマルコによる福音書が書かれ、うん、何よりもイエス様がどういうふうに行われたかということを非常に克明にまとめ上げたということで、
はい、うん、
まあ、そのさまざまないきさつは詳細には聖書には書いてはないけれども、
はい、
やっぱり最後こういうふうな、イエス様の本当に大事な生き方を記録したというね、うん、それをまとめ上げたっていう、それがもう2000年経っている私たちでさえこうその影響を受けて、う
ん、はい、
マルコの、まあ、おかげというか、まあマルコの働きによってイエス様の生き方が分かるようになったということで、やっぱり何よりも最後が大事なんだなということですよね。
う
ん、
そうですね。
だから私たちもさまざまな、まあ、紆余曲折、まあ、いろんな、まあ、失敗とか、まあ、辛いことがたくさんあると思うけれども、やはり生き方としてはマルコのような、
はい、
でやっぱり基本的にはそのような生き方をイエス様が示してくださったんですね。本当に十字架につけられて、もう世の中からするともう失敗者というか、本当に偽物というか、
はい、
そういう生き方だったけれども、最後その十字架を背負ってくださったおかげで私たちが罪が許されて、
はい、
救われるようになったという、本当にこう永遠なる勝利であり最後の勝利であり、それが縮小するとマルコの生き方であり、拡大するとイエス様の生き方、できれば私たちの生き方もそういう生き方をしていきたいなと、ちょっと今日紹介しました。
はい。
はい。
ありがとうございました。
じゃあまた来週。はい。
銀河の果て。
社会人応援会社セイリン
社長の一言のコーナーです。このコーナーではセイリングの社長が教えてくれた仕事で生きる一言を紹介していきます。お久しぶりですね。今週は私ジャッキーがお伝えします。もう気づけば11月も2週目、今年も残りわずかになってきました。早いですね。年末に向けてだんだんと仕事が忙しくなっている方もいらっしゃいますか？実は私、転職をしまして毎日緊張の連続の日々を過ごしております。覚えることやまだまだ心配なところがたくさんありますが、毎日新しいことを教えてもらったり初めての経験が多いのでとっても新鮮です。そのように過ごす中で社長の一言が思い出されました。その一言は、新しくやることが祝福だ、です。人はいつも新しくやって初めて 心と考えも新しくなり、行いも新しくなる。そうすることで、新しい力が湧き出、新しい希望の火がついて、新しいものを再び得るようになる。だから宴会をするようになる。そこでまた新しい力を得て、新しい恵みを受けるようになる。これは環境を変えて新しくしなさいということではなく、今いる環境でも心を新しくして行えば祝福を受けられると教えてくださいました。仕事の中でも皆さんが神様からのメッセージを受けて、たくさんの祝福を受けることを願っています。それではこれからの時間も共に頑張っていきましょう。以上、社長の一言のコーナーでした。
セーリングクマラップコーナー。はい、こんにちは、クマラップコーナーです。今日は掃除の曲を紹介したいと思います。最近自分の部屋を掃除する機会があって、あの服がたくさんあったんですけど、あのもう思い切って半年ぐらい着てない服は全部捨てようと思って捨てました。そしたらすごくあのすっきりして、あの部屋が綺麗になっただけじゃなくて、なんか心もこう整理されて、なんかあの余裕がまた生まれてすっきりしたんですよね。なので掃除常にすることがすごく大事だなと思いました。それでは聞いてください。ビカレンジャー、
新戦隊ビカレンジャー、ビカビカファイ、ビカビカファイ、ビカビカファイ、ビカビカファイ、ビカビカファイ、ビカビカファイ、ビカビカファイ、ビカビカファイ。今日もスリッパセイトンから始まり、コロコロ雑巾ポップがけ、どうして私だけこんなに頑張らなきゃいけないの。義務的にするから疲れるんだ。まずはその心からきれいに掃除しよう。はい、ウェイカー、ピカピカこっち、ピカピカ足、ピカピカあっち、ピカピカ、ピカピカこっち、ピカピカ、
エンディングです。今日は先週届いたお便りをご紹介いたします。ラジオネーム猫にゃんさんより。社会人応援会社セーリングを久しぶりにお昼休みに聞きましたが、神様を信じて頑張っている人たちの声を聞けて嬉しかったです。社長の一言はもちろんのこと、長一部長の新コーナーでマルコによる福音書の話を聞きながら、改めて聖書はしみじみ人生を教えてくれるものであり、知れば知るほど深い本ですねと感じます。これからも応援しています、頑張ってください、というお便りありがとうございました。長一部長のコーナーはね、10月から始まっていますが、今は基本のこう聖書の説明が終わって、先週放送分からより社会人向けの切り口になってきたところでした。早速お便りいただけて嬉しいですね。本当に聖書はあの格言の詰まった深い本ですよね。本当の愛と私たち人間が人生をどう生きればよいかを教えてくださる本です。読書の秋ということで、皆さんも改めて聖書を読み直してみてはいかがでしょうか。セーリングでは引き続き皆さんのお便りをお待ちしています。アンケートフォームからの入力でも結構ですし、 RGO の公式 LINE アットからでも大歡迎です。またメールアドレス sailing.rgo@gmail.com へ直接でも OK です。セーリングを聞いての感想、職場での悩みや神様の証などなど、メッセージお待ちしています。それではこれからの時間も笑顔で進んでいきましょう。 Have a good day! Have a good sailing!